聖書を読みます。最初に旧約聖書から、エゼキエル書34章、旧約聖書の1353ページです。エゼキエル書34章の23節から31節まで。私は彼らのために一人の牧者を起こし、彼らを牧させる。それは我がしもべダビデである。彼は彼らを養い、その牧者となる。また主である私が彼らの神となり、我がしもべダビデが彼らの真ん中で君主となる。主である私がこれを語る。私は彼らと平和の契約を結ぶ。悪い獣をこの土地から断ち、彼らが荒れ野においても休んじて住み、森の中でも眠れるようにする。私は彼らと私の丘の周囲に祝福を与え、季節に従って雨を降らせる。それは祝福の雨となる。野の木は実を結び、地は産物を生じ、彼らは自分の土地に休んじていることができる。私が彼らの首輝きの棒を折り、彼らを奴隷にした者の手から救い出すとき、彼らは私が主であることを知るようになる。彼らは二度と諸国民の略奪に遭うことなく、この土地の獣も彼らを餌食にしない。彼らは安らかに住み、彼らを恐れさせるものはない。私は彼らのために優れた苗床を起こす。この土地には二度と凶作が望むことはなく、彼らが諸国民に恥ずかしめられることは二度とない。その時彼らは、私が彼らと共にいる主なる神であり、彼らは我が民イスラエルの家であることを知るようになると、主なる神は言われる。お前たちは私の群れ、私の牧草地の群れである。お前たちは人間であり、私はお前たちの神である、と主なる神は言われる。次に新約聖書からマルコによる福音書第4章の26節から29節まで、新約聖書の68ページです。マルコによる福音書第4章26節以下。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。祈ります。天地の作り主、歴史の導き手、恵みと憐れみに富みたもう全能の神よ、1月最後の日曜日に私たちを身元に呼び集めて御言葉を聞かせ、あなたの御名を崇めさせてくださることを心から感謝いたします。神様、御前にひざまずいているすべての方々のため、礼拝には参加できなくてもその置かれた場所であなたを賛美しているすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。やめる友があり、体調を崩している友があり、心の病で悩む友があり、お年を召された友があります。愛するものを失った悲しみの中にいる友があり、人生の問題で悩む友があります。そのお一人お一人をどうかあなたがいつもそばにいて支えてください。あなたの豊かな慰めを与え、 あなたの明るい光を照らしてくださいますように祈ります。私たちの群れの中でお二人の方が相次いで愛するお母様を亡くされました。どうかこれらの兄弟たちの上にあなたの慰めがありますように。旅にあるともに旅路の平安を、気流の外国人と外国に滞在中のともにはあなたの保護をお与えください。教会学校の愛する子どもたちを今週もお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上にあなたの恵みが豊かでありますように祈ります。神様、私たちはこの世界の誠の平和安らぎのために祈ります。地震や洪水や大津波によって家族や家や仕事を失った無数の人々がいます。どうかこれらの人々が愛するものを失った悲しみから立ち直ることができますように、感染症の危険から守られますように、医薬品や食料や生活物資がその方たちの手元に届きますように、そして医師や看護師やボランティアの人々の尊い働きが守られますようにお祈りします。世界の平和のために祈ります。私たちのこの世界は誠に困難な問題に満ちています。しかしどうかこの世界を見捨てないでください。パレスチナに誠の平和が来ますように。今日はイラクで選挙が予定されていますが、これが血塗られたものとなりませんように、またそのことによって事態がさらに悪化しないようにあなたの導きを祈ります。今現地で取材している後藤健二兄弟をあなたが守ってくださいまして、無事にお返しくださるように祈ります。私たちはただ十字架と復活の主イエスを仰いで祈ります。どうかこの問題に満ちた世界を憐れみ助けてください。私たちはまた私たちの国のために祈ります。この国が二度と戦争をしないという誓いを踏みにじることがありませんように、政治や経済や報道などの重い責任を担う人々が偽りをやめますように、そしてこの国で本当に正義と公平が重んじられるようにあなたが導いてくださるよう心からお願いいたします。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださいまして、私たち一同に新たな希望と喜びをお与えくださいますように切にお願いいたします。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はこのマルコによる福音書、先ほど読みましたところですが、4章の26節以下の言葉についてお話をしたいと思います。これは見出しにありますように成長する種の例えであります。26節からもう一度読みますと、人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、 どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。そんなふうに書いてありまして、どんなに小さな種の中にも人間の想像を超えた生命力が潜んでいると、そういうことがここでは強調されていると思います。でこのすぐ後に30節からですが、からし種の例えというのがありまして、これも強調点は同じだと思われます。でこのマルコによる福音書の第4章というのは、その種の例えがいくつか出てくるところですけれども、私たちが読んだこの26節以下のちょっと前ですね、4章の3節以下にもその種に関する例え話がありまして、そこでは種をまく人の例えという見出しになっておりますが、そこのところも念のために読んでみたいと思います。3節から8節までのところですね。4章の3節から8節までです。種をまく人が種まきに出ていった。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。こういう話であります。なかなか意味深長です。かつて私がまだ学生であった頃、みんな聖書を勉強する学生だったわけですけれども、ある人が、これは俺のことを言ってるんじゃないかって、イエス様は皮肉ってらっしゃるんじゃないかって、そんな読み方をした人もいました。そういうことができるくらい、これはなかなか意味深長な箇所であります。でその意味がよくわからない人も、これを聞いた人たちの中にはいたと思います。そこで主イエスは13節以下で懇切丁寧な説明を加えておられます。そこのところも念のために読んでみましょう。13節以下です。ここは見出しが種をまく人の例えの説明というふうになっておりまして、そのものズバリです。読みます。またイエスは言われた。この例えがわからないのか。ではどうして他の例えが理解できるだろうか。種をまく人は神の言葉をまくのである。道端のものとはこういう人たちである。そこに御言葉がまかれ、それを聞いてもすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を奪い去る。石だらけのところにまかれるものとはこういう人たちである。御言葉を聞くとすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても後で御言葉のために患難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう。また他の人たちは茨の中にまかれるものである。この人たちは御言葉を聞くが、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、御言葉を覆い塞いで実らない。良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結ぶのである。でそういう説明であります。つまりまかれるのは同じ種、神の言葉という同じ種であっても、落ちた地面の条件によってそれが芽を出すか、ちゃんと育つか、ちゃんと実を結ぶか、そういったプロセスが全く違ってくる。同じ神の言葉を聞いても 聞く側の人間がそれをどう受け止めるかで結果は大きく違うと、そういうことが言われているようであります。しかし今日私たちが読んだあの成長する種の例えでは、受け入れる側の条件によって結果が違ってくるということはあまり問題にされません。むしろ種そのものの中に内在する生命力がある、そのことに焦点が当てられています。それが大事なことではないでしょうか。私はこの箇所について説教を準備している間に、今からもう50年も前の話をちょっと思い出しました。皆さんも覚えていらっしゃると思いますけれども、大賀一郎というハスの研究家がおりまして、植物学者ですね。でこの方が1951年に古代のハスの種を発見したという話です。千葉県の毛見川というところに東京大学のグラウンドがありまして、その地下7メートルのところ、まあ約2000年前の地層だそうですが、泥炭層で、あの泥の墨って書いた泥炭ですね、その地層の中に、あったものを大賀さんが見つけた。3粒ありました。で大賀さんはこの種を慎重に扱いました。で1957年に、昭和32年ですけれども、ついにその3つの種が発芽いたしまして、それを育てたんですね。しかし何しろ古代の植物ですから、芽を出しても安心できません。環境の汚染とか虫に対して抵抗力が弱いんです。で雑草なども、水の中に腰まで使って手で丁寧に取ってやる必要がある。で事実、3粒のうちの2粒、2つは発芽はしたんですが、間もなく枯れてしまいます。しかし1本が生き残る。必死に努力しまして、この古代のハスは次第に環境に適応します。そして株分けもできるようになりまして、私はインターネットで検索してみたんですが、今では全国各地に群落ができているということであります。私が住んでいるのは多摩市なんですけれども、そのごく近くに町田市の、薬師池というところにもこの古代ハスの群落があるんだそうです。あれは朝早く行ってポンと音がしてつぼみが弾けて花になる、その瞬間を見るのが何とも言えない喜びだそうですね。私は一度ぜひ行ってみたいと思ってます。全国にその株が広がっています。美しい花です。インターネットには写真も出ていました。つぼみの写真や、いっぱいに咲いたそのハスの花の色や、本当に美しいと思います。それにしても驚くべき生命力ではないでしょうか。2000年間土の中で埋まって眠っていたものが、その命が絶えないで芽を吹き出す。種というものはそういうものだとイエス様が言われるのです。でこのイエスという方は、身の回りのどんな些細な自然現象に対しても鋭い、しかも優しい観察眼をお持ちでした。有名な話があります。空の鳥を見なさい、野の花を見なさい、そういうふうにして人々に話しかけられました。空の鳥を見よ、野の花を見よ。それから彼のお話の中には、羊やロバや狐や が盛んに登場します。蛇なんかもいます。で、彼はそういう身の回りの自然を注意深く観察して、その中から教訓を汲み取られました。で、ここでは小さな種の中に潜む生命力に注目しておられます。そしてそれを神の国の比喩として使っているんです。で、今日のところでも一番最初の出だしの言葉がそうですね。またイエスは言われた、神の国は次のようなものである。この種に潜む生命力は神の国の比喩であると、そう言っておられるわけであります。私はこの神の国という、それの比喩として種の中にある生命力が用いられているということに大変心を動かされます。イエスという方はその公の生涯、人々の前に登場したその第一声がこの神の国に関するものでありました。あらゆる言葉の中で最初に語った言葉です。で、それだけに渾身の力を込めて語った言葉です。それが神の国に関するメッセージです。で、マルコの福音書の1章の15節に、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そうありますが、この単純で力強い語りかけ、これこそ彼のあらゆる言葉の中で最初の言葉、第一声でありました。考えてみますと、私たちのこの世界にはあってはならないことが充満しています。自己中心的な欲望や、それに駆り立てられた人々の浅ましい争いや、憎しみ、暴力、そして戦争、テロ。で、私たちの世界はもろもろの悪によって支配されているように見えます。しかしイエスは言われます、時は満ちた。つまり悪の支配が倒れる時が来ているというのです。時は満ちた、悪の支配は倒れる、そして神の国が近い、つまり真実と愛の支配、悪しき欲望の支配っていうんじゃなくて、真実と愛の支配が近づいている。イエスという方は命を懸けてこのメッセージを語られたのでありました。で、これを私たちが信じるかどうか、この一点に人類の将来はかかっていると言ってもいいと思います。真実と愛の支配が近づいている、その約束を信じるならば、望みを捨てず、投げやりにならず、自分のなすべきことを果たしていくことができます。で、多分ルターが言った言葉だろうと考えられていますが、いつかも私の説教の中で申し上げた言葉があります。明日世の終わりが来ようとも、今日私はリンゴの木を植える。明日世の終わりが来ようとも、今日私はリンゴの木を植える。そういう生き方を私たちは、あの神の国は近いという約束を信じて受け入れるときに初めて 果たして続けていくことができます。でもしもこの約束を信じることができないならば、将来に対して私たちはあらゆる希望を捨てなければなりません。この約束を信じることができないならば、希望を捨てなければなりません。ですからイエス様は、悔い改めて福音を信じなさいと言います。悔い改める。今までの生き方の方向を変える。根本的に変える。あの約束を鼻先でせせら笑うような態度をやめる。方向を転換する。そして神の国は近いというあの約束が真実であるということを受け入れる。この約束に信頼して、そこに自分の全存在をかける。そういうことだろうと思います。3日前は先週の27日ですが、皆さんも新聞やテレビでご覧になられたように、アウシュビッツの強制収容所が解放されてから60年目の記念日でありました。いろいろな催しがその現地でも世界の各地でも行われたと聞いています。そして今日1月30日、これは58年前に、1933年のことですけれども、58年前にナチスが権力を奪取して、あのアウシュビッツに代表されるような悪しき支配を始めた年であります。そういう日であります。この2つの日付は私たちに何を物語っているでしょうか。二つのことだと思います。一つは、この世界は繰り返し悪によって支配されてきたし、今もそれは続いているということであります。残念ながら今もそれは続いている。しかし第二のことは、そのような悪の支配は決していつまでも続くわけではないということです。アウシュビッツの苦しみは終わりました。ナチスの悪の支配も崩壊しました。しばらくは続いたけれども、そういうものは倒れました。しかし神の真実と愛による支配は、私たちの知らないうちに密かに生命力を蓄え、芽を出して成長し、花を咲かせ、実を実らせる。この生命力を私たちは信じなければなりません。祈りましょう。神様、あなたの身元にはあらゆる命の源があります。その命が私たちのこの問題に満ちた世界の中にも種として落ちて、そして密かに育っています。そのことを信じることができますように、どうか希望を捨てることがありませんように、なすべき努力を途中で放棄することがありませんように、私たち一人一人を強め導いてくださるようにお願いいたします。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の412番。